1シケルで売られるようになると言ったとき、侍従は神の人に答え、たとえ主が天に窓を作らせるにしても、そんなことがあるだろうかと言った。そこでエリシャは確かに、あなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることができないと言った。その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を産みつけたので、彼は死んだ。アーメン。本日の、メッセージ、イスラエルの歴史307、唇の実を食べるという題で、イレブ牧師に取り次いでいきます。よろしくお願いいたします。
はい、感謝します。今日もですね、いつものように第二列王記をですね、続けてお話したいと思うんですけれども、前回ですね、4人のサラート患者がですね、食料を求めてアラム軍の陣営に、投降しようと思って行きました。するとそこはですね、もぬけの殻でした。で、彼らは残された食料と財産を自分たちのものにします。しかし、与えられた祝福を、独り占めしたということで、彼らは心を痛めます。それでこのことをサマリアに行って、王様に告げていこうということで、夜中に、サマリアに出かけました。で、今日はその続きであります。早速解説からいきたいと思いますね。サラート患者の報告、サラート患者はですね、サマリアの町の、城壁の門がありますけど、その門営のところに行きます。私たちがアラム軍の陣営に行ってみると、もぬけの殻になって食べ物とかいろんなものが残されたままですということですね。馬やロバもつながれたままで、天幕もそのままだったと言っています。アラム軍は馬を置いて逃げてるっていうんですね。普通、馬に乗って逃げた方が早いはずなんですけど、相当気が動転していた、大変なパニックになったということが起こります。で、このそれを聞いた門営はですね、王宮に行ってこのことをそのまま伝えます。で、ヨラム王はですね、その話を聞いたんですけども、信じませんでした。疑いました。12節、リビングバイブルでこうあります。
第2列王記7章12節、これは罠に違いない。シリア軍は我々が飢えているのを知って、わざと陣営を空にし、野に隠れているのだ。我々をおびき出す作戦だ。うっかり出て行ったら、たちまち生け捕りにされ、町も占領されてしまうだろう。
はい。古代の戦争ではですね、敵をおびき寄せるために、こういう戦術をよく使ったみたいですね。ですから、ヨラム王は、アラム軍がそういう罠を仕掛けているんだって考えて、そのことを信じませんでした。でも、それを聞いた家来がですね、王様に提案します。次、13
節。第2列王記7章13節。では、偵察隊を出して様子を探らせてみてはいかがでしょう。残っている馬の中から5頭だけ差し向けましょう。こうなれば何が起ころうが大した損失でもありますまい。どうせここにいても私たちと共に死ぬのですから。
はい。もう食べ物がなくてですね、サマリアの町の多くの人が餓死していたようです。で、馬もわずかしか生き残っていないようです。で、その少ない馬の中から5頭を選んで、偵察隊を派遣しましょうって言いました。 なぜならもうこのサマリアの町では多くの人が餓死して死んでしまっている。このままサマリアの町にいてもどうせみんな同じ運命なんだから、まあ、偵察で使わせてアラム軍の罠にはまって殺されても同じ死んでしまう。それならば偵察隊を行かせて可能性にかけてみようということですね。でそれを聞いて王様も納得して偵察隊を使わすと、このツララト患者の言った通りアラム軍はもぬけの殻でした。で偵察隊はそのことをヨラム王に報告します。で2番目に不信仰な侍従の死。で良い知らせを受けたヨラム王はですね、門を開放します。すると町の人たちがですね、我先にとこのアラム軍の陣営に走っていきます。でその入り口の門のところで交通整理をしていた人がいました。実は彼はエリシャの予言を聞いたときに、たとえ主が天に窓を作らせるにしてもそんなことがあるだろうかって言って不信仰を口にした人でした。で民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだって。以前韓国でね、あのイデオンっていう通りがありますけど、そこで将棋倒しになってたくさんの人が亡くなりましたね。まあ、ああいう事故が起こったんですね。でこの侍従も部下も民衆に踏まれて死んでしまいました。でその時に二節の予言が成就します。皆さん二節見てください。後半の方に、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることができない。その奇跡を見るけども、あなたはそれを体験できない、その喜びに預かることができないというエリシャの予言が成就しました。はい、まあ、以上で解説を終わります。2番目、底つき体験ですね。このタラトの患者から良い知らせを受けたときにですね、ヨラム王は敵の罠だと疑って、まあ、信じなかったんです。そんな王様に部下が助言します。王様、このままサマリアの町にいてももう餓死するだけですよって。で敵の罠かもしれないけど、もしかしたら良い知らせか、本当に良い知らせかもしれない。その望みをかけて偵察隊を送りましょうっていうわけですね。でこの助言に素直に従ったヨラム王が許可を出したら、実際にその通りになったんですね。でこの決断の行動はですね、前回のツララト患者がアラム軍に投降した時と同じです。彼らも行ったら死ぬかもしれないけど、このままでもどうせ死ぬ、だったら可能性にかけてみようって言って行ったんです。そしたら、食べ物にありつけました。で今回もこの部下は捨て身の戦法を提案しています。それで道が開けたということです。もしですね、北イスラエルに少しでも余裕があったら、アラム王は首を縦に振らなかったと思いますね。追い詰められてもうどうしようもなくなったので行動に移しました。あの岸田修っていうね、有名な心理学者がいるんですけども、物草心理学っていう昔大変大ベストセラーになった本を出した人ですけど、この人がですねこう言ってます。日本人というのは自らでは変わろうとしない国民だと。自己改革できない国民だと、そういうふうに本に書いてありました。昔江戸時代というのがありましたけれども、江戸幕府はですね、日本を外国から守るためにずっと鎖国をしました。でも鎖国してる間に周りの国々、世界は文明開化でみんな発展してるわけですね。でこのままでは日本は周りの国から取り残されて もう植民地にされてしまう、そういう時間の問題でした。だからどうしても改革しないといけない、日本は変わらなければいけないんだけど、幕府は変わろうとしませんでした。そんな時にですね、ペリーという人が黒船に乗って鉄砲をちらつかせて、開国しなさいとか言ってまあすいません、そういうふうに言ったわけですよ。で、強力なそういう外国の勢力に脅迫されてようやく開国しました。でね、一回開国するとですね、もう180度態度を変えて、日本はすごい速度で発展していきました。不思議な国民ですね。もう 2,3 年後したらですね、ちょんまげも切ってですね、刀も家に置いて、で洋服着てね、みんなもう西洋人みたいになりました。で、開国からたった37年でロシアのバルチック艦隊という最強の海軍を日本は破ってしまいました。驚くべき発展ですね。で、これなんでそういうふうに変わることができたかといったら、外圧によってです。また明治大正昭和の初期までは、日本は一部の財閥、ね、貴族が日本を支配していました。あとはみんな小作人で貧乏人でした、日本人は。で、それを第二次世界大戦で戦争に負けてしまったもんですから、このマッカーサーがですね、財閥を全部解体して、土地をみんな一般の日本の 国民に全部安くで売りました。土地改革したんです。それで今の民主的な日本ができたわけですね。全部日本が変わったという事例がありますけれども、それは外国人が無理やり日本を、その構造を変えたということです。実は今もアメリカとか強い国の圧力を受けたときに、仕方なく日本は変わる部分があります。ですから日本の体質っていうのは昔から変わっていません。そして組織が大きくなると余計変わることが難しくなります。もしここの悪い構造を改革しようとするとですね、兵庫県の斉藤知事のようにみんなからいじめられるんですね、かわいそうに。ですから日本人はお尻に火がついて初めて変わる、それが私たち日本人の国民性です。これはですね、個人についても同じことが言えます。私たちいろいろ問題持っています。ああ、このままでは良くないな、変わらないといけないな、そう思ってもですね、それを実際に行動に移すことはみんなしないんですよ。なんでかって言ったら、変わることは面倒くさいし、変わるためにはいろいろ犠牲を払わないといけないんです。そんなのみんな嫌です。犠牲払いたくない。確かに今現状は苦しいんだけど、それでも苦しい中でもなんとかやっていけるそれでですね、みんな現状維持を選ぶんです。皆さん、このアルコール中毒、アル中っていう問題がありますけど、アル中の人は基本治らないそうです。治療しても同じことを繰り返すそうです。しかし、そんなアル中患者の中に、ごく稀にですよ、立ち直るケースがあるそうです。これを専門家は底つき体験というそうです。今日の2番目、底つき体験。もうお酒やめないと そうみんな思ってるんですけども、どうしようもなくお酒に依存してやめようとしないんですね。でもその中、そういう中に体も壊して家庭も破壊して借金も返済不能になるわけですよ。そしてもうどうしようもなく絶望的な状況に追い詰められた時に、中には変わる人がいるそうです。中にはですよ、変わらない人も多いそうです。中にそういう覚醒して変わる人がいるそうです。私たちクリスチャンはよく伝道しますけれども、多くの人はイエス様を受け入れませんね。まあそういう私たちももともと固くなな人ものでした。もしね、私たちの自由意志に任せたら絶対に信じるはずなかったんですよ。そんな固くなな私たちがなんでイエス様を信じるようになったんでしょうか。それは私たちの人生においていろんな苦難がやってきて、神様によって追い詰められて、もうイエス様を信じないと、イエス様の助けがないとやっていけない、そういう強制的に従う以外にない、そういう体験をして救われた、そういう人が何名かいます。該当する人は手を挙げてとか言って、私が見てると大体男にそういう人が多い気がします。男は固くなな人が多いです。このままでは多くの人は悔い改めません。世界はいろいろ大変なことになって追い詰められて、お尻に火がつきそうになってますけれども、それでもなかなかイエス様を信じようという人は増えていきませんね。で、神様は最終的に人類全体に底つき体験を与えます。皆さん終末予言知っていますね。大患難時代という苦難がありますね。これは今までにないような歴史における苦難が集約した時代ですけれども、これはもちろん神の裁きでありますけれども、同時にこれ人類の変革の時でもあります。神の激しい裁きによって、その中で福音の種まきも行われます。そしてたくさんの人が救われて、大患難時代にリバイバルが起こるんですね。だから、まあ、神様の憐れみが残っているので幸いなんですね。でももっと幸いなのは、そういう苦しい目に遭う前に心が砕かれて、イエス様の従う方がずっとずっと幸せなんですよ。私たちは本当に幸いだと思います。そういう災いの前に連れ去ってしまいますから、本当に感謝です。でも私たち今残された時間で福音を語って、大患難時代から救われなさいと、ね、底つき体験をしないようにこうみんなに伝えるんですよ。でもどうしても耳を貸さない人にはね、前も言ったけど元井徳明さんの大患難サバイバルマニュアルを渡して、どうぞ底つき体験して信じてくださいと、あとはよろしくってこう言うんです。私たちは今恵みの時代に生きています。主に心を開いて、私たちも御言葉に従って生きるんです。そしてもし皆さんが神様の訓練を受けて今試練を通っているっていう人がいたら、固くなにならないでね、素直に悔い改めて、そして 主の御怒りから救われていきましょう。アーメン。3番目、唇を見よと、今日のタイトルですけど、よくですね、ある人が、ごめんなさいね、つい心にもないことを言ってしまったわっていう人がいますよね。これ嘘ですよ皆さん。心にないものは出てきませんよ。心にあることがついつい口を出して出てくるんですよ。これが本当です。7章2節に、このたとえ主が天に窓を作られたとしても、そんなことがあるだろうか。これ、ヨラム王の部下は、もともと心の中に不信仰の種があったんですよ。で、そういう状況の中で、神の言葉を聞いたときに、そんなことがあるかって言ってね、不信仰な言葉を口をついて出てきたんです。その人がどんな人間なのか、その人の言葉を聞けば分かります。言葉ってその人の人格です。生き様です。
箴言18章20節から21節。人はその口の結ぶみによって腹を満たし、その唇の収穫で満ち足りる。使徒性は舌に支配される。どちらかを愛して、人はその実を食べる。
はい。私たちが心の中で確信していること、信じていること、そしてそれはやがて言葉になります。口をついて出てきます。そしてそれが行動にもなるし、生き方、ライフスタイルになってきます。そしてそれは必ず結果としてその人の身を結ぶようになります。前、昔も言ったことあるけど、皆さんハリウッドにね、タランティーノ監督って言いますね。パルプフィクションっていうね、すごいアクション映画の、とても素晴らしい映画があるんですけど、このタランティーノ監督はですね、子供の時から将来自分はハリウッドで映画監督になりたい、それか脚本家になりたい、そう思ってたそうです。それで勉強はしないで脚本ばっかり書いていたそうです。で、脚本が完成するとお母さん、こんなの書いたんだけどどうってお母さんに見せたらですね、このお母さん、息子に腹を立てて、そんなたわごとはやめなさい、勉強しなさい、そう言って息子をあざけっていたそうです。自分の夢をバカにするこのお母さんに彼は言いました。セリフがネットに載ってんでそのまま引用します。
わかった、お母さん、僕が脚本家として成功しても、あんたには1ペニーたりともあげないから、家も買ってあげない、旅行にも連れて行かない、キャデラックもなし、何ももらえないんだ、自分が言ったことのせいでね。
はい、そういうふうに宣言したそうです。子供の頃にね。で、ご存知のように、このタランティーノ監督は、大成功されました。ハリウッドで映画監督になって大成功しました。で、その話をインタビューの中でこう言うんですけど、で、もうお母さんも年取ってね、タランティーノ監督も成功してるわけですよ。で、インタビュアーが来ました。子供にの頃にその言ったお母さんに対する言葉、今も守ってるんですかって言ったら、したらですね、生活の援助はしてると、老人ホームとかに入れてお金も払ってると、だけどキャデラックは買ってないと、まあ、つまり子供の頃にお母さんに宣告した通りに扱ってるということです。 で、その後タランティーノの監督がこういうふうに言いました。
子供に対して何か言えば、その言葉は結果を伴う。子供にとって大切なことを皮肉っぽく話せば、その報いが返ってくる。それを忘れるな。
はい。私たちの周りには、自分の願いや夢を壊そうとするドリームキラーと言いますけど、ドリームキラーがたくさんいます。特に親に多いみたいです。でもこのドリームキラーの人はですね、その人の夢が実現したときにその恩恵に預かることはできません。日本人にはね、なんか甘えの構造みたいのがあって、身内の一番近い家族とか身内に対して自分の内側にあるこの欲求不満とかをですね、平気でぶちまけるんですよ。他人には気を使って言わないような言葉もですね、そういう失礼な言葉も平気で吐き出すんですよ。で、その時は、ああ気持ちよかったって発散したかもしれませんが、でもそういう言葉を浴びせ続けると、それを聞いてる人はもう拭えない不信感に陥るんですよ。タランティーノ監督は優しい人だと思いますよ。お母さんを扶養して自分の子供としての責任は果たしたかもしれませんが、でもそれ以上のものを分かち合うことはできないんですよ。それはお母さんがタランティーノ少年をと夢を共有しなかったからです。それを受け止めて、ね、励まさなかったからです。神様は愛だと書いてあります。本当です。神様は愛です。真実で憐れみ深いお方です。しかしですね、私たちの態度や行動が何やっても、何でもかんでも、いいよ、いいよ、いいよ、いいよって言って、そういう甘えの関係にあるんではないんですよ。神様もタランティーノ監督のように、その人が信じてること、その人が告白したこと、それに報われます。エリシャはこの不信仰な言葉を口にした部下に対して、確かにあなたは自分の目でそれを見る、その奇跡を目の前で体験する。でもあなたはそれを食べることができない。預かることができない。はっきり言いました。私たちが日頃、神様に対して抱いていること、告白したこと、そして御言葉を聞いて行ったこと、すべて実を結びます。良くも悪くも。すべて結果となって現れます。神様は私たちの人生において、私たちが正しくない態度を取ったり、間違った行いをすると、それはよくありませんから、それを矯正します。私たちが神の子にふさわしいように、厳しい訓練を通して、訓練して取り扱います。私たちはそれを通してですね、内側のいろんな思いが出てくるわけですね。言葉になって出てくるわけですね。しかし、そういう中にあっても、心から神を信じる者は、御子の贖いを信じる者は、どんな状況にあっても、必ず告白します。神様は愛の神様です。神様は良い神様です。そう言います。
ヘブル書13章15節。だから私たちはイエスによって賛美の生贄、すなわち彼の皆を称える唇の実を、絶えず神に捧げようではないか。
はい、これは先週の、ね、朝のデボーションにあった箇所ですけど、昔イスラエル人は、神殿で神様を礼拝してたんですけども、 その時必ず必要なものが動物でした。動物を生贄として捧げて礼拝してたんです。私たちはどうですか。皆さんもし旧約聖書を厳粛に守らないといけないと、夏子さんもね、ヤギを引っ張ってきて羊をで、祭司が罪を犯したら牛を二頭って言ってますからね、牛を持ってこないといけない。だから牧師が罪を犯したら牛二頭持ってこないといけないだからもし旧約通りならここでメーメーとかね、牛がいっぱいいて、でもう非常に残酷な、牛がキャーとか言って生贄で捧げる、そういう礼拝になっています。でももうそれはイエス様十字架の御業によって廃棄されましたけど、で今は私たちは動物ではなくて何を捧げるんですか。何て書いてますか。賛美の生贄を捧げなさいって言ってます。皆さん、さっきも言ったように生贄というのは犠牲のことです。犠牲、私たちの人生は問題が多くて本当につらいことがあふれてますよ。そういう中に置かれると私たち本音は、こんなつらいのに賛美しろとはどういうこととても賛美できない、感謝する気持ちになれない、むしろブツブツ文句を言った方が自然だ、これが人間なんですね。でもそういう時こそ自分の意思に、自分の感情に反して意思を持って神を賛美する、感謝を捧げるっていうのは、これ生贄になります。ですから賛美するっていうのは感情ではありません。まだいいことがあってね、ハレルヤって来るのは誰でもできますよ。未信者だってね、機嫌がいい時は口笛吹いてますから、誰でもできます。嬉しい時に賛美できるのは、これは人間の自然の反応です。でも誠の賛美は生贄です。賛美したくない、絶対喜べない、そういう時にでも否定的なつぶやきを捨てて主を賛美することを選択する、これが賛美の生贄です。なぜなら私たちの心には御子に対する信仰があるからです。私たちの人生にいろんな災いのようなことが起こっても、神は良い神様です。私たちに良い計画を持って良いことを行っています。今は全部わからないけど、後で天国行ったらね、ああそういうことだったのか、分かるようになりますよ。で、私たちは今それを分からなくても、信仰によって神様を賛美することを選択するんです。皆さん今日も、皆さんの唇で文句を言うか、ため息をするか、それとも、ハレルヤ、主を賛美する、そういう一日にするか、それはあなた次第です。
ヘブル書10章23節、約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白し続けようではありませんか。
はい、まもなくイエス様は花婿として花嫁なる教会を迎えに来ます。だからイエス様に相まみえてイエス様と結ばれる日が迫ってるんですよ。今はその備える時期なんですよ。結婚が近いのにブツブツブツブツ文句ばっかり言ってる花嫁はね、はっきり言います、可愛くありません 花嫁は可愛らしい花嫁になるんですけど、私も可愛らしい花嫁になろうと思っています。ですから皆さん、今日も賛美の生贄を捧げていきましょう。アーメン。それではお祈りして終わります。